またあの南アルプス生態村ではなんか様々な体験プログラムっていうのもあるそうなんですが、どんなプログラムがあるのか教えていただけますか。
何タイプかに分かれるんですけれども、まずそのエコツアーというものがございます。こちらはあの我々ガイドがですね、あの1泊2日だったり2泊3日もう付きっきりで一つのテーマについてとことん深めていく、ほう、そんなようなツアーですね。
エコツアーっていうものは具体的にはどんな内容のものがあるんでしょうか。
はい、それこそあの私の得意とする野鳥だったら、その2泊3日間あの早川町のでもいろんなところにお連れして、いろんなね野鳥を季節ごとのものをねあの探しに行くようなツアーになります。例えばもっと絞ると、例えば日本鹿のツアーだったりとか、はい、やはりカモシカを探しに行くツアーだったりとか、いろんなやはりこうテーマ合わせてもうコアな深いところまで掘り下げていくようなツアーになりますね。で、宿泊プランというのもあるんですけれども、こちらはご宿泊に、1時間2時間程度 の簡単なガイドがついています。なので小さいお子さんとかでも気軽に楽しめるようなものになってますね。
その他にもこちらをベースに楽しめるレジャー、それからアクティビティも教えていただきたいんですが、
先ほどおっしゃったみたいに温泉巡りや、登山というのは もちろん早川町十分楽しめる魅力かなと思います。それ以外にも夏になりますと川遊びだったり、あるいはラフティングですね、早川町でできますので、そういったのも楽しめるかなというふうに思います。
松本さんおすすめの散策コースって何かありますか。
そうですね、なかなかご紹介するとキリがなくなってしまうんですけれども、まあ、ぜひねこう野鳥公園の中にも、森を歩くルートがありますので、まあ、そこはぜひ歩いていただきたいなと思いますし、まあ、あとはやはり早川町自然だけではなくて素敵な文化がいっぱいありますので、はい、宿場町の歩いてみるとか、あるいはその七不思議が隠された集落を歩いてみたりとか、そういったのもね非常に楽しめる要素かなとは思います。
なんか噂に聞いたことがあります。七不思議あるんですよね。一つだけ何かご紹介するとすれば、
実はその七不思議があるのが早川町でもそう秘境と呼ばれる奈良田になるんですけれども、万病に効く水ご不水というんですけれども、まあ、それが実はねまだ今飲めますので、ほう、それも飲んでいただきながら他の七不思議を回ると楽しいんじゃないかなと思います。
僕は奈良田の温泉とか好きで、一人でまったり入って歴史を感じますよね。ですからそういう意味ではその悠久の歴史に身を任せながらこういうところでキャンプをするっていうのはまたちょっと楽しかったりするかもしれませんね。ちょっと楽しみ方もお伺いしたいんですが、春の楽しみ方といいますか春の魅力を。
この時期はもうまさに新緑、ちょうど早川町はこう本当に深い谷の高い山に囲まれてますので、こう山を見ていただくと桜前線じゃないですけれども新緑前線のようにこう緑がこうちょっとずつ上がっていく様子が見ていただけるかなというふうに思います。まあ、恵みとしては山菜が豊富に取れますので、はい、生態村だけではなくていろんな施設、町内のいろんな施設で山菜を提供してますので、ぜひ、ね、そういうのも楽しんでいただくといいのかなとは思います。
夏の魅力を。
そうですね、夏はやはりもうこの早川を楽しんでいただくのがまず一つかなと思うんですけれども、やはり川遊びだったりとか、先ほどもご紹介したラフティングだったりとか、まずそういった楽しみ方があるかなと思います。またもちろん登山シーズンでもありますので、南アルプス北岳、ノートリ、アイノ岳だったりとか、あるいは早川町他にもザルガ岳とか笹山という隠れた名山がいっぱいありますので、そういったところを歩いていただくのも、はい、夏の楽しみかなと思います。
秋はいかがでしょう。
やっぱり新緑と来ればやはり紅葉が次に来るかと思うんですけれども、本当に早川町の紅葉はいろんな色があるパッチワークの紅葉ですね。例えば赤一色、黄色一色というわけではなくて、赤も黄色も緑も茶色もいろんな色がパッチワーク上、モザイク状にこうなっているんですね。それがやっぱり早川の紅葉の魅力かなというふうに思います。また食もね、たくさんいいものがいっぱいありますので、もちろんきのこもありますし、はい、まあ、新そばの季節もありますので、おそばなんかも美味しいかなと思いますし、はい、まさにね実りの秋なので美味しいものがいっぱいあるかと思います。
さあ、そして冬ですが、この辺りは冬雪はどうなんでしょう。
実際はね、お客様からも多いお問い合わせの一つなんですけれども、はい、もちろん降ります。ただこの県道に関しましては早川町様も積極的にやはりきれいにしてくださいますので、 まあ、一応スタッドレスあった方がいいんですけれども、冬の間でも安全に早川町にお越しいただくことは十分可能ですね。でまさにジビエの季節でもありますので、ジビエ料理を、ね、楽しんでいただくといいのかなと思います。
冬はまた冬のこの静寂っていうのが楽しめるんでしょうね、キャンプサイトなんかでいうと。
通常はですね、実はキャンプサイトご宿泊ができないんですけれども、はい、ただ王相談で、
はい、
というのもですね、水が凍ってしまったりすることがありますので、なかなかこうハードキャンパー向けになってしまうんですね。
なるほど、
はい、本当に設備があんまり整っていない状況でもキャンプができる、はい、もうプロのような方でしたらお待ちしております。
さあちょっと、また重複しますが、松本さんが所属されます株式会社生態計画研究所 NPO 法人早川エコファームも始められていますが、創設されたのはいつ頃なんでしょうか。
先ほどもちょっとお話しした通り、その生き物いっぱい農園、はい、そしておばあちゃんたちのお店ですね、こちらを今管理運営しているのがその早川エコファームというものになるんですけれども、
はい、
2017年になります。まだ日は浅いです。
比較的新しいですよね、
はい
はい、
おばあちゃんたちの店、まだ結構近年までおばあちゃんたち頑張ってされてましたので、それが畳んでから私たちが新しく立ち上げたという感じになりますね。
どんなことが具体的には体験できるんでしょう
か。まずはですね、このエコファームの会員になっていただきますと、畑作りから、畑に柵がいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、獣害の被害なんかも正直多いです、うん、これもやはり自然が豊かだからこそですけれども、うん、まあ、そういったその獣害対策だったりとか、そういったのも含めて、そしてあとは地域の、集落支援のようなものですね、伝統文化の復活だったりとか、そういったのもエコファームは支援をしておりますので、うん、まあ、そういったところのお手伝いをしていただいたりというのが、まあ、一つ買いになった場合は大きいかなと思います、うん、ただこうフラットを立ち寄られた際には、まあ、これは季節にもよるんですけれども、まあ、収穫体験とかもう取れるものがあれば、そういったこともできるかなと思います。
さあ松本さんがこのお仕事を通じて大変なこと、管理をされていてスタッフの皆さんも含めてなんですが、大変なことってどんなことなんでしょうか。
そうですね、やはりこう早川城、非常に自然は豊かです。で我々としてもこう人と自然の共生っていうのを目指してはおりますので、当然こう自然と関わることにはなるんですけれども、ただね、なかなかやはり思った通りはならないのが自然でもありますので、こう、 うまくこう人も使いやすいように、でもこう自然の先ほど言った生物多様性が保たれるようにっていう、このバランスを考えて管理していくっていうのはやっぱり非常に難しいですね。我々も本当にこう日々悩みながら、試行錯誤をしながら管理をしているような感じですね。
スタッフの皆さんというのは山梨県内の方、それから県外の方、どちら多いんですかね。
やはり本社が東京にある関係で、県内出身者というのは、私一人になります。
松本さん県内出身、
はい、
ちなみにどちらの子でしょうか。
実は笛吹市に実家がございます。
なるほど、また笛吹とはこの早川城ってまた違いますよね。
そうですね。
じゃあそんな地元の県内でお住まいだった、松本さんが見るこの早川町のこの地の魅力ってどんなところなんですか。
やはりこの自然の豊かさというのは、その同じ山梨笛吹市でもね、やっぱりちょっと違うんですよね、はい、非常に自然は早川町の方がやっぱり豊かであるなというふうに感じます。でただその中でやっぱりここに住んでる人々、集落の皆さんですね、こういう人の魅力というのも早川町のすごくいい魅力かなと思います。山深いところだけどとっつきにくいと思われることもあるかもしれないですけれども、でも皆さんね、話すとやっぱりいい人たちばっかりなので、そういう人との触れ合い、そしてこの人と自然が共に暮らしているからこそ、この南アルプスユネスコエコパークというものに登録されておりますので、やはりその人と自然、はい、この2つがあるというのが早川町の魅力かなと私は感じております。
人と自然が共にっていうのはいいですね。やっぱりなかなかね、例えばお客様なんかで都会の方からいらっしゃる方っていうのは、やはりそういうところを求めていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、はい、やはり私どもがお客様のお声をこう聞いている限りで言いますと、やはりそういったところを皆さん答えてくださいますので、我々としてもそれが非常に魅力になっているのかなと感じます。